今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
いよいよ楽しい夏休み。
はい、ね、夏休み
と思いきや暑すぎるわ、コロナだわ、
うん、大変ですね。
これ出るなって言ってるようなもんじゃないですか。
そうですね、
もう我々年寄りには
ね、出れない出れない、危険です、ね、
なんかこのなんかこうそういうものを超えていく欲っていうのがもうないもんね。
もうなくなっちゃいましたね。
ねえ、これをなんとかこうかいくぐって、うん、自分の何かを達成し、なんかこう手に入れようとかさ、なんだろうな、うん、ちょっと僕らそのパワーないのはね。
もうないですわ。
ねえ、
うん、
まあ別に泣けや泣けやでいいんでしょうけど。
そうなんですよ、うん、別に何も困らないっていうか
だよね、はい、結局事務所であれこれやってるうちにあっさり終わりそうだなと。
結構ね、うん、お休みでもやることいろいろありますもんね、ま
あるんだけど、
うん、
夏休みっぽくない。
そうですね、
でやってることはあまり変わらないでしょ、
はい、うんうんうん、
あなたなんか やろうと思うことあるわけ。
そうですね、うんうん、だいぶね前に、
はい、
なんか本を買ったんですけど、お
う
お
う、うん、どんな
やつ、ちょっといいですか、はい、本のタイトル、
本、はい、
ちょっと長いタイトルなんですけどね。
あ、じゃあゆっくり読んでください。
はい、1日10分、
1日10分、はい、
すごく簡単な体操で寝たきりにならない体になるっていうね本を。
入ってこうへんわ、なんか長すぎて。
そうですよね、はい、うん、とにかくまあ、簡単な体操のを紹介している本なんですけど、はい、うん、
でも寝たきりっていう言葉は割と身近だから、
はいはい、
もうもはや、
はい、
うん、だから寿命、ね、寿命をなんとかさ伸ばして、
はい、
寿命だけ長ければいいっていうもんじゃないじゃないですか。
うん、やっぱり元気じゃないとね、ただ
意味がないというか、やっぱり楽しめないし、しんどいだけだもんね。
そうなんですよ、やっぱり寝た気にならないね、元気な体でね、うん、うん、
それだけど、あ、よく考えたら素晴らしいことですね。
いいなって、はい、そうなんですよ。
10分ね、で、あなたやっててどうなんですか。
それがですね、ああ、この本ね、ああ、すごくいい本なんですけどね、一回読んだだけで全くね、まあ、実践はしてなかったんですよ。
まあ本だからね。
そうなんですよ、もう読んだだけで終わっちゃって、うん、で本当にね、うん、あのイラストが、たくさんね、ついてて、うん、見る限り本当に簡単そうなんですよ。あ、これならできるわって言って安心して、う
ん、そんなもんやな、
やってないっていう、結局やってないんですよね、
う
ん、
そうそう、だからね、寝たきり1年ぐらい前からやるんじゃない、うん、
遅い。
そうそう、そんなもんやもんね。あ、でも、あ、夏休みはそのきっかけにしようということですか。
そうそうそう、だから、うん、ね、いつかやろういつかやろうと思い、
なるほど、
そう、うん、やる機会がなかったんで、はい、ちょうどこの、夏休みに、うん、もう早速ね、もうちゃんと実践してみようかなと思って、もうだって1日10分ですからね、うん、これができないとね。
そうやな、
うん
う
ん、
その10分、そう、今からだって、ラジオ体操だってそんなもんじゃないですか。
そうですね、はい、
10分ないかな、
うん
うん、だからね、本当続けるか続けないかって本当長い目で見たらもう全然違うよね、結果的には。
いや、全然違いますね、だって1日10分でもね、うん、その1日10分すらもやらないんだから、もうどうしようもないんですけど、はい、でも今からね、うん、やればまだ間に合うかなと、寝た気にならない体になるって。
分かりました。
頑張ってみようかなと思います。
もう今やった方がいいですよ、
今ね、
うん、そうそうそう、僕も人のこと言われへんけど。
そうですよね、
あ、じゃあ皆さん、なんか長いけど寝たきりにならない方法でしたっけ。
そうですね、昔流行った、うん、10年ぐらい前に流行ったのかな、うんうん、スロトレって聞いたことあります。
スロトレ、いや知らない。
そう、スロートレーニングの、はいはいはい、略なんですよね。
うん、
うん、だからゆっくりスローな動きで、スローなトレーニング、
太極拳のような感じかな。
そんな感じですね、はいはいはい、
あ、だったらなんか誰でもできそうですね。
そうそうそうそう、
わ、はい、かりました。皆さんも、はい、Amazon でポチッとしていただいて、明日には届くでしょうからね。
皆さん一緒にやりましょう。
はい、
一緒に、
うん、はい、はい、また夏休みの何をやったかっていうのこともまた日記とかね、
そうですね、
あと超ラジポストに入れていただければなと思います。 はい、はい、さてですね、今週からいよいよ2周年、の大感謝祭が始まりまして、今だけ価格で自己超越ゲームにご参加いただける1年に1度のチャンスですので。
そうですね、大感謝祭ですね。
はい、もう1年に1回しかやらないことなので、そろそろねゲームや参加してみようかなと、聞くだけじゃなくてプレイもしてみようかなとお考えの方はですね、8月31日までやっておりますので、
はい、
はい、この機会をどうぞお見逃しないようにということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、前回は座禅を始めて半年は苦行だったっていうそんな話で終わりまして、
はい、そうですね。
ねえ、辛いだけで面白くも何ともない日々が続いていたわけなんですけども、
うん、
ある日ですね、
はい、
いつものように座布にどっこいしょと、
うん、
腰を下ろして体を左右に振って姿勢を整えていた時にね、
はい、
あれなんかいつもと調子が違うなと、
うん、
あのなんかね体がふわっと軽く感じるわけですよ。
あ、はい、
でね、しばらく座っているとなぜか頭の中もシーンと静まっている。だからたまに思考はもちろん浮かんでくるんだけども、その思考も軽いんですね。
うんうん。
だから対岸の火事のようにただ気づいているような感じ。
はいはい。
そんな時間が1時間以上続きまして、昨日までの座禅は一体何だったのかと。
そうですよね。
はい。でね、後で分かってくるんだけども、ようやく自力が尽きたんですね。
ああ、はい。もう余計な力がね、抜け切ったっていう感じですね。
いきなり落ちたんですよ。
うんうんうん。
こう、座禅をやって悟りを開こうとする、このうんうんとうなってやっていた苦行が一転して、
はい。
とにかく気持ちが良くなる。
うんうんうん。
ダムがね、決壊したかのように。
はい。
脳内でこの快楽物質が溢れ出す。
はい。なんか突然来ますよね。
そう。だって俺、だって半年一回も来てなかったんですよ。
うん、長いですよね、半年ってね。
そう。もう維持だけでやってたんだけども、ダムみたいなね。
ついにダムが
決壊した。
うん、
はい。なんでこんな単純なことがこんなにも楽しいのか。それからもね、時間があれば自然に座るようになったんですね。
そうですよね。気持ちよくなるとね、もう苦行じゃなくてね、もう楽行になっちゃって、楽しくて楽しくて、もうやらざるを得ないですよね。やりたくてやりたくて。
苦行でもやってたからね。
うん、うん。
もうこれが気持ちよくなると、もうやらざるを得ないわけですよね。
ですよね。
はい。でね、まあ、ズームでやってる、この共鳴瞑想。
はい。
そろそろ初めて1年経つんですけども。
そうですよね。あっという間に1年が。
そう。
はい。
これ始めた頃って、なんだこれやばすぎ、やばい。気持ちすぎ、良すぎてやばい。
うんうん、うん。
もうそんな感想ばっかりだったじゃないですか。
あ、そうですよね。
もう、ほんと、やばいっていう。
そうですね。気持ちいい気持ちいい。
止まらないわーみたいなね。
はい。
うん。でもね、だいたい1ヶ月もやってくるとシーンとしてくるじゃないですか。
そうそうそう。もうそれ慣れちゃってね。
そう。
うん。あまりそういう快感みたいなの感じなくなってきますね。
そう。だからだんだん落ち着いてくるんですね。
はい。
だってずっとあの調子だと、気持ちが良くないと瞑想じゃない。
そうですね。
なんて観念に、こうまたハマってしまうじゃないですか。うん、
はい。
それだと良くなる教団のままじゃですよね。
うん、変わらないですね。それと一緒ですね。
うん、結局良くなるための瞑想になってたら、
うん、うん。
全く意味なくなってくるわけであって。
はい。
はい。さて、ゾッとする気づき第2弾。
お。
はい。
ゾゾゾッと来ました。
そう。
ついに。
それがですね。
はい。
結局今しかない。そう、その気づきと同時に。
はい。
何も存在しない真っ っ暗な世界がパッと現れたんですね。
それはゾゾッとしますね。
そう、もう一瞬、まあ数秒だと思うんだけども、はい、もう背筋が凍りつくっていう言葉あるけど、
うんうん、
まさにあれですよ。まさかまさかあれが実相なのかと。
ああ。
思考は震え上がるわけですよ。
そうですよね。
だからね、人間業界で、やれワンネスだとか、やれ今を生きるだなんてね、まあ皆さん楽しげに語っていらっしゃるわけですけども。
そうですね。なんか耳心地がいい言葉が流行ってますよね。
あれね、楽しいのはね、実感がないからなんですよ。
そうですよね。そうそうそう。言葉だけ捉えるとね、すごい楽しそうですもんね。ワクワクしちゃいますよね。
そう、なんか良さげなことに感じてしまうんだけど、あれはね、言葉遊びなんですよ。
ですね。
そう。でね、個人が存在していて、その私が今を生きる、なんてことはありえない。だって私が存在する限り、必ず私じゃないものがあるじゃないですか。
そうですね。
これって二元世界ですよね。
はい、
二元イコール思考が主役の観念世界です。
はい。
ね、だから結局ドラマの中でやってることなんですね。
そうですね。私のドラマですよね。
そうなんですよ。別にそれでいいんですよ。
うん。
うん。でも、それはそれの二元の遊びだってことですよね。
そうそうそうそう。そうなんですよね。
う
ん、
そう、はい。で、遊びで、楽しいって思える方はそれで全然いいわけだけども。
もう全然 OK ですよね。
そう、そこには何も物申してませんので。
はい。もう
メールを、送らないようにしてください。
ね
ー。はい。でね、私というのは実は存在ではなくて、この1日数万回出入りしてる思考なんですね。
怖いですね。6万回でしたっけ？
まあ、そうですね。なんかそういう説が、主流になってきましたけど、
はい、
6万回ってほぼ 1、2秒に1回出入りしてるわけですよね。
止めどないですよね。
そう、じゃあ誰がその思考に気づいているのか。でね、思考って流れる雲のようなものであって、雲に所有者がいたらおかしいじゃないですか。
そうですね。はい。ね、現れてはね消え、現れては消えっていうのがね、そう雲ですからね。
現象だってことでしょ。
はい。
だから考えてる私も気づいてる誰かも存在してないんですよ。
本当に。
思考が思考としてやってきて思考として消えてるだけなんですね。一瞬その世界を感じてゾッとしたんですよ。
なるほど。
全てが現象だというのを見ちゃったわけですよね。
ねえ、まさかまさかこの私が、この自分が現象だったとは。
いなかったということですね。もうね、これって15年以上昔のことなんだけども、その頃ってまだ自我が主役のドラマにどっぷりハマっていた。
はい。
二元世界にどっぷりハマってたんで、自分が存在しない、その一瞬やってきた世界が恐ろしく感じたんですね。
そうですよね。
そう。
怖いですよね。
だって40年以上私、僕、俺でやってきたわけですよ。
ねえねえ、本当にその通りですよね。
それしかないのに、いきなりって言われれば、ああなるわけですよね。でもね、これね、自力が尽きて、このただ見るってことが身についてくると、今度思考の方が重たく感じるようになる。
そうなんですよね。もう逆転現象でね。
そう。はい、思考に、
のね、
そう、はい、気づき出すと、その思考が見えちゃうと思考が重く感じるようになってくるわけですよ。今リンクしてる、ぴったり同化してるから、わかるじゃないですか。
ね、そうなんですよね。
同化してると重さ感じないんだけど、離れるといきなりこう重力を感じるわけですよね。
そうですね。
でね、そうなると苦しみの正体って、今ここにないものを求める思考だということがいよいよ明らかになってくるわけですよ。
はっきりしますよね。
そう。なんでないものを求める思考が苦しみかってなるわけですよね。アホらしくなってくるわけですよ。
そうそうそう、アホらしくなってきますよね。本当に茶番劇みたいなね。
そう。今あるものに指さしてないないって言って、くれくれって言って苦しんでるわけですよ。もう自作自演じゃないですか。
ねえ、一人芝居をね、こんなんずっとやってたんだってね。
で、苦しみを作って思い通りになって解放されて万歳ってやってるわけですけどね。
ね、何やってたんだろう。
そう。それがね、
本
当によく見えるんですよ。
はい。
でね、そこからはね、その思い通りにしたいという願望よりも、 もう真実の中で生きたいという欲求の方がはるかに強まってくるわけですよね。こうなってくると。
ね、そうなりますよね、自然に。
自然になってくるの。我々は人間じゃないですか。
はい。
じゃあ、現れて消えていく儚い雲なのか、それとも雲が生まれる以前からずっとあった空なのか、ですよ。
はい。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私とダチさんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんの方からお願いいたします。
はい、私は花桃さんの日記より抜粋いたします。
はい。
五感以外は全て思考という足立さんの言葉がズッコーンと響きました。なんてはっきりしてるんや、言い訳無用、霧が晴れたようなすっきり感です。全く言い訳できない明らかさがあり、改めて全部全部思考なんやと感じました。やるだけ、座るだけ、言い訳せずにやりたいです。
はい、
というような、うん、はい、なんかほんとすっきりした、
すっきりしてますわな、
ね、日記だったんですけどね。
はい、
よかったですね、本当。
まあ、単純明快だからね。
はい、単純明快ですよね。
はい、
このね、五感以外は全て思考っていうね、本当これ以上はないシンプルさですよね。
そうやね、感覚
分かりやすい。
感覚って皆さん、感覚っていうのもラベルじゃないですか。
はい、
ああ美味しいなとか、痛いもそうだし、
そう
ですね、熱いもそうじゃないですか。この一瞬前にあるんですよ。
そうですね、だから真実は思考が現れる以前の世界、ね、
そうそう、だから、ほとんどの方は感覚っていうのはもう思考化されてるんだけど、そこに気づいてない人が、僕も以前もずっとそうやったわけですね。
本当本当そうですよね。当たり前に、ね、すぐ思考がね、覆いかぶさってきますから。
そういうことですよ。はい、
なんですね。だからいくら考えても、頭で考えても霧が深まるばかりなんですよね。
その通り、
ね、理解しよう理解しようって言ってもね、
そう、
はい、なので本当に黙って分かるまでただやる、本当にそれだけなんですね。
そういうことですわ。
はい、なので本当にこの花桃さんのようなね、素直さと実行力が一番の近道ですので。
そうです。はい、はい、僕はめぐさんの日記です。
はい、
鮮やかな黄色い炭素を見つめているとぼんやりした色調に変化していき、引き出しについている白いハンドルもその色に溶け込んで形がなくなってしまいました。色も形も観念だと頭では理解していたことが体感されました、ということでございまして。
はい、
はい、ね、めぐさん、この色の NN を2年間放置していて
サボってましたっておっしゃってましたね。
そうですね、今回初めてやってみたということなんですけども、いきなり体感できたと。
ね、やってみてびっくりっていうね、感じですよね。
ね、まあ、先ほどちょっとお話しましたけど、色も形も感覚もラベル、言葉は全て観念である。
はい、
はい、この大原則ってもう思考ではもう絶対に理解できないわけですよ。
もう無理ですよね。もうだから全然違いますね、頭の理解と実際に、体験するっていうね、その体験を通しての理解って天と地の差があるんで。
そうですから、色って感覚じゃないじゃないですか。
はいはい、
ね、見たものにペタッとしつけるわけですよね、ラベルを。
ラベルですよね、はい、
黄色だとか、
黄色だ、赤色だ、
ね、赤色だとかね、だからそもそも思考のもとが観念なんですよ。 すでにそうじゃないですか。
はい。
うん、ですから観念から生まれたものは何をどう理解しようが結局観念なんですね。
観念のまま。
そうなんです。で結局、まあ、めぐさんが今回体験した、あっていう。
はいはい。
うん、このあがないと、何のこっちゃわからないわけですよね。
そうですよね。びっくりマークですよね、もう。
そう。もうあでいいんですよ。
そう。
はい。はい、じゃこれからね、めぐさん、NN20 個あるんで。うん、はい、
そうですね、お楽しみですね、一つ一つね、
はい、
全
ての、
はい、チャレンジして
NN を制覇していただければな、
実践していただけるとね、はい、はい、楽しいですね。
またご報告お願いいたします。今週のしがね真っ赤、ポンコツ車と戯れるです。
ポンコツ車、
はい、そうなんですよ。自己調しても、うん、まあ実際自己超越が起こったとしても現実は相変わらずなんですね。
そうですね。
はい、歓迎すべきことがあればですね、うん、できれば避けて通りたいことも起こってくるわけですよ。
そうですね、もう勝手に起きてきます ね、いろんなことが、
はい、楽しい気分もやってくるし嫌な気分にもなる、
うんうんうん、
良い体調もあれば悪い体調もあると、
はい、
なんだそれじゃ何も変わってないじゃないかと。
そうなんですよね。
でもう自我がもう大噴火起こします。
うんうん、
うん、大概
そうですね。
僕の場合1週間もううるさくて仕方なかったんだけど、
はいはい、
でもね、その後で、自我を自分だと思い込んでいた頃とは全く違う感覚があるわけですよね、うん、
はい、
それがまあ言うなれば解放感。
そうですね、
うん、別の言葉で言うと何もなさですよ。
うんうん、何もなさですね。
そう、もうそれがもう楽で仕方がなくなってくるわけですよね。
うん、
うん、だから、例えば、車窓からの風景とか言うけど、
うん、
車窓からの風景ってもう分かりやすいんだけど、あれが今じゃないですか、見える風景が窓から、
はいはい、
あれしかないじゃないですか、
うんうん、
で消え去ったものってもうないじゃないですか、
うん、
あれがもう全てになるわけですよ。
そうですね、今の風景ですね。
そうそうそう、だから今という言葉すらもういらなくなるわけですよね、
うんうん、そのまま
ずっと風景と共に自分があるわけですよね、
うんうん、
ひっついてるわけです今と、
はい、
うん、だからもうあーってなるわけですよね、
うんうん、
楽だわーって。
そうですよね、これ以上楽なことないですよね、う
ん、振り返ることもないし、これから先の風景どんなもんかっていうのも考えることもなくなるわけですよね、
うんうん、
それでも十分生きていけるわけですよ。
そう、本当に
実際やってみたらわかるけど、
うんうん、
もうそれ考えることは考えますよ、たまには。
はい、
ずっと考え続けてる方が僕からするともう異常に異常なんですよね。
うん、
ようやってたなと思うわけですよ、
うん、
うん、でね、まあ今はもう無限に広がるこの大草原で意識というね、
はい、
うん、愛着のあるこのポンコツ車と戯れる毎日、まあ自分のことですわな、
うん、
あ、以前はねこのポンコツをどうにかして高級車にしようと。
そうですね、
ベンツかなんかフェラーリにしようと思って頑張ってたわけですよね、
うん
うん、あ、そのどうにかしようという思い自体が苦しみの原因だったと。
そうですね、それはっきり分かりますよね。
そうです、うん、でそもそもね、存在していない自分が良くなるはずがない、
うん、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。